はい、マイクロソフトの越川でございます。最後のセッションということで、あと45分お付き合いいただければと思います。本日ですね、朝から基調講演はじめご出席いただきまして、誠にありがとうございます。朝からですね、大変予想以上に混んでおりまして、お昼も含めて皆様にですね、ご迷惑をおかけしましたこと、代表してお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。で、今日はですね、私のセッション最後45分間いただいてですね、非常にちょっと変わったセッションをやらせていただきたいと思っています。通常はですね、仮想の会社を想定して、もしこういうお客様が、エンドユーザーさんがいたらこういう使い方するだろうというのが、今までご覧いただいたセッションかと思いますが、今日はズバリ、私越川の働き方ということで白羽の矢が立ちまして、今日は私の、実際のパソコンを使ってですね、皆さんに私がどう働いているかということをご説明したいのと、あと一方で IT が、我々の弊社の IT がどういうふうに管理しているかという話をしたいと思っています。まず初めにですね、アンケートにご協力いただきたいと思います。率直なご意見をいただきたいのと、今日私ちょっといろいろお見せしますので、もし何か気づきがあればですね、その旨を書いていただけると大変助かります。そして、本セッション、実は今日はですね、私の実際仕事で使っているパソコンを見せますので、いろいろな情報が出てきてしまう可能性がありますので、ぜひ写真撮影などはぜひお控えいただければと思います。資料などはですね、公開できるものに関しては資料と映像を追って公開させていただきますので、ご理解ください。で、今日、私目標が2つございます。まず1つは、エンドユーザーとして、一般ユーザーとしてマイクロソフトの社員が、私越川がどういうふうに IT を使っているのか、ワークスタイルをですね、どのように変革しようとしているのかというのを、実際の環境、生環境を使ってご理解いただきたいのと、その一方で、その私のようなやんちゃな使い方をするユーザーに対して、会社全体として IT がどのように考えているか、その戦略と具体的な対処策について、もうすべて飽きっぴろげにお話をしたいと思います。ここには書いてないですが、もう一つ目的がありまして、我々マイクロソフト、ちょっと今日も若輩ながら高いところに立たせていただいてますが、今日はなんとかですね、皆さんとちょっと距離を縮めさせていただきたいと思います。マイクロソフト、見える社員を目指しておりますので、今日私もいろんなプライベートのことも含めてお見せしますので、少しでも皆さんとですね、距離感が近くなったら、アンケートにその旨評価していただけると大変ありがたいなと思います。やはり説明する上でですね、私のちょっと自己紹介をさせていただきたいと思います。はじめに、国内のですね、通信会社に新卒として入りまして、それから英語がしゃべれると勘違いしてアメリカの通信会社に行き、その会自分の会社が潰れるのを日経新聞の一面で知るというような状況を味わって、じゃあ会社を立ち上げようということで、2002年に国内で起業しましたが、3人でですね、なんとかその市場ではトップ取ったんですが、その後人数が増えて某通信、IT 企業に買収されるという状況が2005年に起きました。それから2005年にシアトルの本社の方の席としてですね、マイクロソフトに入社しまして、それ以来製品担当、そして品質担当ということで、今のプラットフォーム戦略本部というところでやっています。今主にですね、クラウド、そしてデバイスをどのように市場に展開するかということで、面の戦略を取る本部におりまして、特にですね、クラウドの展開については企画運営をしているというところでございます。で、もう一つ、そうですね、ちょっと会社のバックグラウンドで言うと、私、ちょっと転職してますので、ちょっとその今までの状況で言うと、縦軸を従業員数、企業の従業員数、横軸を例えばビジネスが国内かグローバル中心かって考えると、1つ目の新卒して入った会社は国内の通信会社ですから1、そしてアメリカの通信会社、小さいところに入りましたので2、そして自分で国内でベンチャー立ち上げましたので3、そしてマイクロソフト、比較的従業員数多いですので、グローバル特化ってことで4というポートフォリオです。つまり、ここにいる皆さんが今経験されている、過去に経験されている会社職場環境を私も経験できたっていうところは、少し皆さんと近い立場にあるんではないかなと思ってます。ですから、ずっとマイクロソフトにいたわけではないので、もうそれこそ新卒の時はラジオ体操第2までやってましたから、そういった環境の中で、じゃあ今は私がベストと思えるワークスタイルをどういうふうに展開しているかというのをご説明したいと思います。もう一つ説明したいのがですね、私もちょっといろいろ 個人的なことをどれくらい言うべきかと思ったんですが、実は私介護を家族の介護を抱えております。私一卵性双生児で生まれてですね、母親の腹お腹の中で一人が実は流れてしまいまして、その後母親が私を危険をリスクを犯して産んでくれたんですけども、その後妊娠中毒症になり腎臓病になり、今左側の腎臓がない状態で週に3回ですね人工透析をしなきゃいけないという状況で、母親と一緒に今住んでいる状態なんですね。こんな状況の中で、ただだからといって何かを許されるわけではありませんから、こういった家庭環境、そして今までのキャリアのバックグラウンドの中でどう生産性を高めなくてはいけないかというところが、やはり他の社員に比べても強いのかもしれないです。そこはちょっと違うところかもしれないですね。そんな中で日本マイクロソフトとしてどう目指しているかというのが、これは樋口が毎年の記者発表会で説明することですが、マイクロソフトの社員はこうありなさいと、企業はこうありなさいというふうに言っています。お客様に顔が見えるように、そしてパートナー様をしっかりと大切にしてエコシステムを、発展させなさい。それから生き生きとした働き方、最新のイノベーションを届けましょう。そして良き市民、良き企業市民でいましょうというのが企業像です。これを達成するためには、やはり私の働き方をどんどん変えていかなくてはいけないのは事実です。で、私も実際働き方としてですね、本社採用で本社とやり取りしてますので、月に1回ぐらい海外出張が入ります。年間で移動距離でいうと地球5周分ぐらい移動するんですね。地球5周分移動しても1日中会社にいても結果を出さなくてはいけないんです。そうするとやはり工夫しなきゃいけない、 IT をうまく使いこなさなきゃいけないという状況なんです。じゃあ IT をなぜ使いこなさなきゃいけないか、これもここからはもう腹を割ったお話をします。なんでワークスタイルの変革が必要か、ズバリビジネスとして成り立たせるためです。ビジネスとして成り立たせるためにワークスタイルを変えなきゃいけないんです。どうしてもですね、巷ではニュースなどで Google さんや Apple さんのニュースがにぎわってますので、マイクロソフトがちょっと終わってるんじゃないかなんてことはやっぱり言われることが正直あります。ただ我々が IR で発表しているデータをそのまま持ってきてますが、売上高もそして売上に対してかけているその開発の投資額に関してもこれ年々上がっていってるんですね。つまりこのカーブをどんどんどんどん継続しなくてはいけないんです。だから私が去年やってた働き方ではダメなんですね。今年はさらに 10% 15% 結果を残す働き方をしなくてはいけないんです。ということで、自らも社員自らも工夫し、そして IT を駆使し、そして IT がそれをカバーするというのが我々の会社の成り立ち、会社の今の現状かなと思います。つまりワークスタイルを変革の必要性というのは、ズバリ場所にとらわれずどこにいても結果を出すというのが我々の根本の目標というところになります。ですから外出先モバイルワークであっても、会社の中であっても、そして外出先海外であろうが直行直帰しようが結果を出せればいいという考え方なんです。ということで、我々のマイクロソフトのオフィスや、そして社外での取り組み方、そしてその IT の管理についてこれから具体的に説明をさせていただきたいと思います。大きく分けて4つマイクロソフトとやっています。マイクロソフトとしてやっています。これおそらく皆さんの会社もですね、一部やっているものが多いかと思うんですが、改めて説明させてください。1つ目がフリー座席、座席が決まってないフリーレイアウトですね。2つ目個人 PC の持ち込み、BYOD Bring Your Own Device、 これもやってます。そして3つ目、社内リソースへのアクセス、私も品川のオフィスで働いていることなんて年にほとんどありませんので、社外からでもしっかりとアクセスができるようになってますし、外で PC を持ち出して、そして生産性を高め、セキュリティを維持するということができるようになっています。じゃあまずはじめにちょっとフリー座席のフリーレイアウトの説明をさせてください。皆さん本当はオフィスに品川に来ていただきたいんですけど、なかなかそうもいかないと思うので、一部写真を持ってまいりました。私も個室はなくてですね、本当にフラットな座席の中で働いています。ご覧いただくと、これ私のいる24階なんですけども、あまり変わったことはないですね。どこに座ってもいいというところです。ただ上級役員に関しては部屋が用意されていて、何かあればすぐに相談に行けるということはありますが、基本的にはどこで働いてもいいと。もっと言うと会社の中でなくてもいいです。スターバックスでもいいですし、他の外出先レストランでもいいですし、自宅でも構わないということです。で、じゃあ会社の中にいる方、どういうふうに働いているかというところなんですけれども、実は 作業をする、座席のほかに見ていただいて向かって右側、我々ファミレスルームって呼んでるんですけども、何か上長やメンバーと相談したいときは一斉に呼び合って、そこで打ち合わせをすぐにカジュアルにできるような状態です。つまり会議室を予約して入るというシステムももちろん作ってますが、それ以外にすぐにコミュニケーション、コラボレーションが即座にできる、これがオンラインでもオフラインでもオフィスでも両方できる環境を作っているというのが少しユニークな点かなと思います。そして最後の写真としましては、これ電話会議のブースです。弊社の社員の中でも私のようにこの介護や育児を抱えている人間が社員がおりますので、もちろん自宅や外出先で仕事をしてますが、彼らと仕事をするためにはなかなかこうフラットなテーブルでですね、隣の人がいる前であんまり大きな声とか秘密情報など個人情報など言えませんので、この電話ブースの中に入って本社の会議、そして外出先、家庭で働いている人と効率よくコミュニケーション、コラボレーションができるというところなんですね。これが今説明したのがいわゆる設備のところです。で、この設備のところはなかなか真似することはできないと思いますが、こういう設備があるっていう状況で、じゃあその間を埋めるものとして IT がどうあるべきかという話をさせていただきたいと思います。ズバリ BYOD、 Bring Your Own Device、 これほぼ全ての社員がやってる状況じゃないかなと。 IT に聞いたところ、まあ、大体7割ぐらいが正式にはもう Bring Your Own DeviceBYOD を実践していると聞いています。で、今日私がこれから後で切り替えますが、 Surface Pro 3、これも私のデバイスでございまして、後ほど見せる iPhone 6 Plus、 これも私個人のデバイスでございます。こういったデバイスは我々マイクロソフトのネットワークにつなぐことができます。メールも見れます。会議にも出れます。ただしポリシーが一つだけありまして、会社のネットワークに接続がしたらあなたのデバイスのプライバシーはないですよという約束があるわけです。つまりデバイスで何か失った場合もちろん消されますし、そのデバイスの中に入ってた個人の情報、 LINE でやり取りした情報なども消される可能性も十分あるというわけです。つまり BIOD を実現するためにはある程度の責任範囲を制限して、自由度、一定内の自由度の中で生産性を高めるというのが我々のアプローチになってきます。これもちょっともう少し細かく説明をさせてください。ということで私のデモをやらせていただきたいと思いますが、スイッチさんかな、はい。これから非常にチャレンジなデモをします。おそらく今セッションでも我々のイベント史上でも本当はやってはいけないというか、 ありえない自分のパソコンの環境を見せるというところです。何が怖いかというとですね、私が今セッションをやっているということを知らない人間からメールも電話もガンガンかかってくるというリスクがありますので、万が一電話がかかってきてしまったら消しますので、ちょっと電話番号は見なかったことにしていただきたいなと思います。これが私のパソコンです。これ Surface Pro 3です。自費で買いました。買ってくれないんで。ただしこの Surface Pro 3に入っているプライバシーは全て会社に預けています。 LINE もやってます。メールもやってます。その情報は会社に預けています。セキュリティチップが入っています。リモートワイプで IT 部門から消すことも一部できます。こんな状態です。で、私はこれを持って全世界各拠点に地球6周、5周も6周もするような移動を重ねて、同じ結果を残すということをやっているわけです。さっきのオフィスの写真を見ていただきます。これ弊社のオフィスの品川のですね、オフィスを見ていただきましたが、一つちょっと皆さんと変わったところがあるとすればですね、何かというと電話機がないんですね。我々のオフィスは電話機がないんです。じゃあどうしてるかというと、パソコンが電話機です。いわゆるソフトフォンですね。シップフォンとか IP フォンっていうかもしれないです。これをお見せしましょう。これが我々の弊社の製品ですけども、今日すいません、製品の営業ではありませんので、純粋に使っているものをお見せしますが、リンクのクライアントです。これを使って我々は何千人と超えるメンバーとプロジェクトを組み、そしてアウトプットを出すようにしています。何かというと、まあ、プレゼンスですよね。相手の状況が見えるという状態です。これ私が普段やり取りをしている中メンバーを中心にここに入れています。で、例えば何かわからないときに、ここで早急に何か確認をしたいということであれば、インスタントメッセージングですぐかけて聞くこともできますし、ここから電話もかけられるんですね。 で、相手から電話がかかってきたら、名刺に書いてある電話番号から電話がかかってきたら、このデスクが鳴ります。このデスクトップの PC が鳴ります。で、後で説明しますが、スマートフォンも鳴ります。という状態で、ここでコミュニケーションが一元化できるんですね。ですからメールももちろん必要です。私も1日800通ぐらいメールが来ますので、その処理ももちろん外出席でもオフィスでもやりますが、それを埋め合わせるものとして統合コミュニケーション、 IM や電話というものが必要なんじゃないかなと私は思うわけです。じゃあここからどういうふうに電話や IM をするのかということをやりたいと思いますが、まあ、ずらーっと並べてますが、サティアなんてありますね。で、ビル・ゲイツやってみましょう。で、ここでビル・ゲイツに例えばここでリンク電話ってかけると本当にかかります。で、今かかってます。切ります。サラリーマン人生をかけたデモをさせていただきました。これはですね、全部履歴が残りますので、ログも残ります。チャットの内容も、メールの電話の履歴も残ります。つまりインスタントメッセージであっても、企業機密を話していれば、コンプライアンスに違反したものが話していれば、もちろんそれは監査の対象に入るということです。これ非常に重要です。ですから我々は会社で認められたコミュニケーションツールしか使えないというのが非常に重要なところなんです。ログを取る、これ非常に重要です。では、これ内線で電話機、まあ、内線電話もそうです、外線も取れますので、じゃあもし内線で電話がかかってきたらということで、ちょっとご覧いただきたいと思うんですが、もしこんな状態で電話がかかってきたとします。かかってくるか、ちょっとネットワークが今ここでですね、電話がかかってくるとこんな感じで電話がかかってきます。あ、音が出ないね。ちょっと音出てますよね。はい。で、これで電話を取ると、電話を取りましたということで、まあ、社内であればアクティブディレクトリーに紐づいてますから、誰から来てるかっていうのが分かりますので、その場で相手の顔を想像した上で電話を取れますし、インスタントメッセージングやメールと連動してますので、メールのタイトルで電話がかかってきたりするんですね。そうすると取る前にある程度どういう内容か分かるっていうのは、非常に我々、私受ける側としてはありがたい機能の一つになります。じゃあもう一つ、今のは社内の内線のやり取りでした。じゃあ名刺に書いてある電話番号に外のお客様、パートナー様から電話がかかってきた時にはどうなるかというのをご覧いただきたいと思いますが、ちょっと待ってくださいね。はい。で、ちなみにここに置いてある電話機は Android と iPhone 6 Plus です。では、外からの電話やってみます。外から電話がかかってきたとします。そうするとどういう表示されるかご覧ください。これで電話かかっていくんですね。電話番号出てます。で、もう一つ重要なのが、ここにある iPhone6 Plus も鳴ってるんです。携帯電話、私につながってる携帯電話常につながっています。そしてここで今着信するとここで取れます。つまり、おっと、つながっちゃったので切りますね。はい。つまり今 iPhone で撮ったやつですね。つまり BYOD で持ち込んだデバイスが会社の内線電話になるというソリューション。ですから電話のパソコンにかかってきても、なかなかヘッドセットつけてってなかなかできないんですけど、携帯電話は持ってますので、そこにリンクのクライアントを入れておけば、こんなクライアントですね、これが今 iPhone6 Plus に入れてるんですけども、これを入れておけば同じユーザーエンターフェースで電話がかけられます。 IP 電話もかけられますし、着信もできますし、デスクにかかってきた電話も外線着信された電話も全部スマートフォンで取れるんです。 Android でもそうです。これが我々がつなげているクロスプラットフォームの考え方ですよね。つまり今プラットフォームは上のクラウドに行ってますから、デバイスが何使ってもその生産性を下げない、これが生産性を高める我々のプロダクティビティプラットフォームという考え方です。まあ、これがあればですね、外出先で iPhone 持ってようが Android 持ってようが Windows Phone 持ってようが電話を確実に取れるという状態です。で、もし電話が取れなかった場合、はエクスチェンジと連動してますので、こんな電話がかかってきましたが取れませんでしたという履歴が残ります。で、履歴が残れば、じゃあ後で電話してみようかということで重要なお客様にすぐに電話したりということがありますから、今私が説明した中でコミュニケーションのタイムラグとか隙間っていうのがないのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。いない人に電話をかけることもないですし、かかってきた電話はほぼ確実に逃さずに電話を取る、もしくは折り返しで電話をかけることができるっていうのが非常に大きな点かなと思います。じゃあコラボレーションについて説明させてください。これは我々のシェアポイントオンラインのサイトです。今日セッションもですね、全部で40以上あるんですけども、我々の社員みんなですね、このシェアポイントオンラインを使って共同作業をしています。例えば今日の私の資料もウェブに上がってますので、このブラウザー上から ブラウザ上からパワーポイントのプレゼンもできますし、編集もできます。で、今日私の資料、いろんな人に関わってもらってパワーポイントを作ってもらいましたので、クラウドに載せてそこで共同編集で作業をさせているという状態になっています。はい、ごめんなさい、今ちょっと作業してるので今止まっちゃってますけども。ということで、このクラウドに上げてしまえば共同作業ができるっていうのは、先ほどのコミュニケーションを超えたコラボレーションという意味では非常に私は便利です。空港でもパワーポイントの確認や編集ができるという状態です。で、こういった外に、今日の資料なんかはお客皆様にお配りすることを前提にしてますので、これ素のインターネットですけども、ちょっとインターネットのつなぎがちょっと弱いので怖いんですけども、の中で VPN を通さずに通常の HTTPS、素のインターネットでここにアクセスできています。認証 ID は社員のいわゆるログイン ID ですね。このログイン ID があればこのポータル全世界どこからでもアクセスができるという状態です。場所にとらわれないパワーポイントの作成ができるという説明でした。じゃあ次に、場所をとらわれるというところで、情報に制限されてしまうとなかなかたどり着きたい情報にアクセスできない場合がありますので、これから VPN を貼ります。今 VPN を貼りました。どうやって VPN を貼ったかというと、 VPN の何か端末を指しているのではなくて、この Surface Pro 3にはセキュリティチップの TPM が組み込まれていますから、そこを認証、証明書を入れて、そのセキュアな状態でネットワークで今 VPN をつながったという状態です。これモバイルの回線でもそうです。この状態だと何が見えるかというところなんですけども、ちょっといろんなところを見せていきたいと思いますが、時間の関係があるので、例えばですね、素のインターネットでは見えないところの一つとして、つながるか、これはもうこれからチャレンジなデモになります。人事サイトです。この人事サイトはもちろん素のインターネットでは見えないです。 VPN だけです。つまりアクセスできる情報、そしてアクセス経路によってそのアプローチできる情報というのを分けているんですね、情報システム部門が。これ多分皆さんも同じだと思いますが、 VPN の貼り方なんかで見ると非常に私が今シンプルにやったのはご覧いただけるかなと思います。それではさらにチャレンジ、評価基準いっていきましょう。で、ここをやると実は私の昨年の評価基準が出てくる予定ですが、なかなか出てきたいのでやめときます。ここからですね、いろいろなメンバーいますので、私もその人事評価ですとか、そういった人事異動のプロセスですとか、そういったものも私どうしてもシアトルとかシンガポールにいてもやらなくてはいけないので、 VPN を貼ってこれができるっていうのは非常に大きいです。会社にも行かずに自宅でも全部人事評価とかすべてできますのでね。で、例えばじゃあ違うところで言うと、人事のところで言うと、本当はもうちょっと面白いデモができればと思うんですが、あ、来た、はい、これ人事部のサーチジョブという非常に怖いサイトです。これは全世界、私我々ども114カ国以上にオフィスがありまして、その全世界のポジションに私応募ができるんですね。で、これもウェブで構築してあります。勤務地を選択します。例えば今ジャパンになっているので、ジャパンじゃなくて私はどこがいいかな、ケニアがいい、ケニアなさそうだな、アイルランドがいいと言ってサーチをやると、ここから私が欲しいアイルランド所属のポジションがここから出てきます。チェックをして、アプライというのを押すと、ここで私が申請をして、これから人事面接が始まります。これ全世界10万人がこういうことができる状態です。なぜならばID が一つでシステムが一つからです。非常にシンプルです。人種と言語を問えず、これがあると移動ができる、そのマネージャーの私の立場としては怖いっちゃ怖いんですけども、これができる仕組みっていうのはやはりグローバルの通常プラットフォームっていうのが非常に重要だと思いますし、今やった私の一連のパフォーマンスレビューから、それから人事の移動の申請から全部ウェブでやってますね。このウェブでやるっていうのも非常に重要な仕組みかなと思います。ちょっと今日はアプライやめときます。というのが人事の仕組み、こういったところでいろいろあります。売上が日々刻々とここに入ってきたりということもアプローチができますし、VPN をつなげばもうほぼ全ての開発コード以外の情報がアクセスできると言っても過言ではないかなと思います。で、最後にもう一つやりたいのが、Excel のデモなんですけども、経費精算です。私もう地球5周もやってますから、経費がとんでもない額になっています。で、これの入力を Excel でやってます。 上長が日本人であれば日本語で書きますが、アメリカ人であればもちろん英語などで書きますね。昨日と今日 の品川とここの芝公園のやり取り書きましたけども、ここに入力、内容と金額を入れて、そして先ほどのウェブのところにアップロードして以上です。以上です。つまりエクスペンス、いわゆる経費精算のユーザーインターフェースは Excel っていうのは非常に大きいです。後で説明しますが、我々の業務アプリケーションの約 90% が Web か Excel です。なぜ Excel かというと、この Excel のテンプレート、全世界共通で全社員が使ってますから、これと同じように入れれば、一つのシステムの中に自動的に入って、それが裏の勘定システムの方で一元的に処理ができるんですね。これはユーザーにとってもやりやすいですし、そして IT にとってもコスト削減の一つにはなるんじゃないかなと思います。こんな形でコミュニケーション、そして社内業務、パワーポイントの編集、そして社内システムへのアプローチ、こんなことができるというのをご理解いただいたということで、次のスライドに行きたいと思います。今ご説明した内容、なんか私が自由にやっているように見えますが、実はすべてビットローカーでハードディスクが暗号化されていたり、何かあったらリモートワイプで消せたり、 ID は本当に一つだけのログ ID パスワードだけで情報にアクセスできるというのが非常に大きなところなんです。ですから皆様、情報支部門の方もいらっしゃると思いますが、今一度ちょっとシンプルに戻ってですね、生産性、ビジネスを成り立たせるためにはデータ保護とアクセス制御を最低限何をやらなきゃいけないかというきっかけにしていただければなということでご説明をしました。つまり皆さんの働き方もおそらく会社の中だけというわけにはいかないという思いますので、会社の固定席から社内で持ち歩き、タブレットになりスマートフォンになり、そしてフリー座席から社外に持ち歩いて、社外で自宅でも、そして出張先でも同じような仕事ができる環境をぜひ開放していただきたい。でその開放するために支えるものが、私はテクノロジー IT だと信じております。ではここからは IT 側の、いろいろなチャレンジを説明したいと思います。マイクロソフト IT、というのがいわゆる社内の情報システム部門が全世界におります。で彼らにスライドをもらって、ちょっと昨日ちょっと日本語に訳したんですけど、まあいろいろな社員がいまして、例えばシアトル郊外のレドモンドという本社にはオフィスの中だけで仕事をしている人が3万人いるそうです。全世界に捉えるとスモールオフィス、いわゆるその、まあ、出先拠点みたいな感じですかね、本当に小さい数人しか働かないようなデスクがアメリカにも多数あるそうなんですが、まあ、我々も大手町なんか実はそうなんですが、スモールオフィスだけで働く人間が3700人いるというそうです。リモートオフィス、これはもうリモートオフィスっていうのはもうちょっと大きいですね、関西支店とか、まあ、それぐらいのレベルのものが、働いているものが、まあ、1600人ここだけで働いているというものがいます。それから会社にはもう一切出てこずにデスクすらないモバイルワーカーというのが全世界で 1.3 万人いるというところなんですね。こういった働き方やネットワークの環境、アクセスが必要な情報に応じて IT は管理をしているという非常に大きなチャレンジがあるのではないかなと思っています。ちょっともう一回マイクロソフトの説明をさせてください。マイクロソフトの社員、今先ほど社内の VPN で引っ張ったんですけども、正確に言うと10万204人いるそうです。本当は1年半ぐらい前は8万人ぐらいだったんですけども、ノキアさんに入ってきていただいたので10万人を超えたというところです。全世界で112カ国あります。この112カ国の中にも拠点がありますね。日本でも7拠点以上ありますので。というような非常に多様な人種、文化、場所の中で IT が管理をしなくてはいけないというのは、おそらく皆さんとも同じ環境かもしれないなと思います。そんな中で、非常に重要なポリシーがありまして、このポリシーがこちらです。先ほど来繰り返していますが、一つのログイン ID パスワード、これがアクティブディレクトリーと連携しているというのが、これがないとできないんです。我々はこれは自社製品ではなくてです、この ID があれば私は情報にどこからでもアクセスできますし、どこのオフィスにも申請をしておけば入れます。もちろん開発 の非常に Windows 10とか11とか開発するところに入れないですけども、ID があれば入れます。でこのポリシーがですね、ここから重要なんですけども、ビル・ゲイツであろうが私であろうが同じポリシーなんです。 つまり例外を作らない、例外を作らないというのが非常に IT の中で重要なポリシーだというふうに聞いています。我々の情報自然部門の中で。ですからビル・ゲイツが、ごめんなさい、この社員証は捏造しました、このビル・ゲイツが仮に VPN なくてもここにアクセスしたいとか、パスワードが認証が切れてしまったとかなっても彼も一緒にやんなきゃいけないです。つまりセキュリティとコンプライアンスを高めるために、特にテロ対策もそうですが、例外を作らないというのは非常に重要な取り組みなんです。これをぜひお伝えしたかったんです。ではそんな中でチャレンジがまだあります。マイクロソフト創業当時から比べてですね、まあビジネスのドメインが広がっています。 OS と開発ツールを始めたところが、オフィスからサーバーから XBOX、 そして今クラウドだと、 Surface Pro だと言ったように、もう今現在ではこんなビジネスドメインになってますと、例えば短パンで来て開発する社員もいれば、スーツに来てお客様の謝罪訪問に来る社員もいるわけですね。そんな中で先ほどの多種多様な文化、拠点、そして働き方も考え方も全然バックグラウンドも違うような、エンドユーザーをどう管理するかっていうのは、やはり年々大変になってきてるんではないかなと思うんですね。でこれをぜひ MSIT の苦労ということで説明したいと思いますので、ちょっともう一つのデモをやってみたいと思います。私のよいしょリンクの、ちょっとごめんなさいね、通信の不安定なのでうまくいくか分かりませんが、弘崎という人間が、日本マイクロソフトの IT の責任者です。で彼に今マイクロソフト日本法人としてどんなチャレンジがあるかというのをちょっと聞いてみたいと思います。おそらくオンラインなのですぐ返事が来ると思いますが、来なかったらごめんなさい、ちょっと飛ばさせてください。実はこれも何のリハーサルもなくやってますので、彼も驚かれると思います。帰ってきてますね、お疲れ様ですということで、行きましょう、チャレンジビデオ会議。これ私の画面が出てますね、よいしょ。あ、撮るか、あ、撮りました。弘崎さん聞こえますか？
聞こえます。
あ、越川です、お疲れ様です。実はですね、事前に言ってなかったんですけど、今マイクロソフトカンファレンスというイベントがありまして、約200名ぐらいの方がこのビデオを見てるという状態なんで、すいません、急なお願いで。で、
それえらい急ですね、
すいません、はい、すいません。いや、この柔軟性をアピールしたくてですね、急遽デモをやらせていただきました。実は今、はい、今前半の20分を使って、私マイクロソフト、私越川とマイクロソフトの働き方を、まあ、その VPN をつないだりですとか、シェアポイントオンラインでパワーポイント編集したりとかっていろいろ説明をしたんです。で実はBYOD として iPhone6 Plus なんかも使って、実はリンクの内線電話のデモなんかもしたんですね。こんな私のようなやんちゃな使い方をしている社員って多分増えてると思うんですけど、 マイクロソフト IT 部門として何かこう今直近でチャレンジに感じていることってどういう内容ですかね？
なるほど、そうですね、まあ、確かにそういう社員って増えてるんですよね。その社員が自分が持ってる、まあ、仕様の PC とかタブレットとか、うん、まあ、スマートフォンみたいな、まあ、非常に多様なデバイスを持ち込んだりとかですね、またコミュニケーションの仕方もメールだけでなくて、まあ、シェアポイントや SNS とか、まあ、複数の情報ソースがありますので、うん、まあ、それらの特徴をうまく活かしながら利用してもらう、そしてまあ生産性も上げてもらうということは、まあ、非常に難しいですね。また増大する情報の容量ですね、これをまあどのようにうまく管理をするのか、うん、そして非常に重要なのは世代間のギャップ、特にこのミレニアム世代みたいな、うん、人たちがいますけれども、そういった人たちの思考をうまくカバーしながら、一方でセキュリティとコンプライアンスというのは、まあ、守らなければいけないので、それを維持していくというのは非常に大変ですね。
なるほど、まあ、データの容量ですとか、まあ、世代間なんていうと我々のオフィスなんかも3世代ぐらいいますのでね、そんな中で一緒にコミュニケーション、コラボレーションというのはチャレンジかもしれないですね。まあ、そんな中でじゃあそれの問題に対して どういう対処というか克服をしようとされているんでしょうか。もし公開可能な限りでご説明いただいていいですか。
わかりました。公開可能
な範囲で、はい、すいません、
まあ、ともあれですね、何といってもそのより柔軟なインフラとかプラットフォームをいかに、まあ、持つかで、そのベネフィットをいかに享受をするかということなんだと思います。 で、それを実現をするためには、一つ非常に重要なポイントとしては、やはりクラウドへの移行をいかに加速をさせるかということだと思っています。で、例えばですね、今、日本ではエクスチェンジオンラインへの移行というのを急速に進めているんですけれども、メールボックスの容量、旧来であれば1人、最大で5ギガぐらいだったと思うんですけれども、今はですね、50ギガぐらいまで、それを
そうですね、
容
最近
量を拡大させています。またアクティブディレクトリーのフェデレーションを Azure 上に置いたりとかですね、それから業務のアプリケーションも Azure に載せて、場所とかデバイスを選ばずに使えるように、こういったような取り組みというのを我々して、先ほど言った課題というのをクリアするようにしています。
なるほど。その生産性を上げながらコスト削減というチャレンジに向かい合いながら、その中でやっぱりクラウド化というのは一つのオプションとしてなってきているということなんですね。
そうです
なる
ね、
ほ
おっしゃ
ど。
る通りです。
ありがとうございます。このちょっとの時間で申し訳ないですけど、最後に実は今日ご参加いただいている皆様が情報システム部門関連する方々が多いと聞いているんですけども、弘前さんの立場から、同じ情報システムの立場から、出席者の方々に何か最後一言言っていただいて、示させていただいてよろしいでしょうか。
いきなり大きな質問ですね。わ かりました。はい。クラウドを積極的に利用するってことに対して、躊躇があるかもしれませんけれども、これだけビジネスが急速に変化拡大する中で、それに対応していくっていう中ではですね、クラウドを積極的に利用すること、それからビジネスのプロセスのデジタル化を推進をすることをですね、それが非常に重要なことになってくるかと思います。で、これを進めていけばですね、ありがちな保守部隊と見られがちな情報システム部門っていうのを、会社の変革をリードをする部門へと脱皮させる、そうした可能性が我々の目の前にあるというふうに思っています。ですから、ぜひ会場にいらっしゃる皆様もですね、弊社と一緒に、ワークスタイルの変革もそうですし、それからクラウドの導入、そうしたことを進めてですね、ぜひ情報システム部門のポジショニングを一緒に変えていくことができればというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。あたかも事前に用意したかのようなコメントですが、実は本当に用意してなくてですね、ただ正直に申し上げると、この時間に弘前さんとリンクの会議をするっていうのは予定に実は入れてたんですね。なので一応ヘッドセットして待っていただいてたんですけども、ちょっと質問とかマイクロソフトカンファレンスで話していただくっていうのは本当にサプライズでございます。弘前さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
拍手がありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっとスライドをまた戻らせていただきたいと思いますが、今ポイントであったのが、これ実は事前にいただいた弘前からもらっていたスライドなんですけども、やはりクラウドっていうのが一つの選択肢になることは間違いないんじゃないかなっていうのは、社内にいても分かりますと。こんだけ多様性があるもの、その柔軟性を支える基盤としては、やっぱりクラウドになってくるんじゃないかなと思います。ただし、我々の考え方は全部がクラウドに行くとは思わないんですね。他のいろいろなプレイヤーさんいらっしゃいますが、全部がクラウドと、ソフトウェアいらないと言ってますが、我々は一部がクラウドに行けば生産性が上がると思ってます。じゃあ何が上がるかというのを今平崎がやっていまして、我々の会計年度2011年では、クラウドが5%しか使わなかったものを、今2015年度、今ですけども、来年の6月までには業務のアプリケーションの80%をクラウドに持っていくという、今ロードマップで動いているわけです。で、私が先ほどやったジョブサーチですとか、エクスペンス、経費精算、そういったものは全部 Azure に載ってますし、先ほど言った電話のデモ、これのアクティブディレクトリーの ADFS も Azure の上に載っているという状態なんです。このようにするとですね、不要なアプリも見えてきますので、勇気を持って使わなくするもの、そして一気にコスト削減するというようなことが、効果としては出てくるんじゃないかなと思います。ちょっと3つの柱で、コスト削減について説明して、そろそろラップアップをしたいと思います。クラウドにすることによって何ができるか、アプリケーションの開発とメンテナンスが、我々の試算ですよ、我々の社内の試算で、ごめんなさい、結果としてマイナス11%クラウドに行ったことによって削減ができました。これが赤いところがコスト削減効果、下がそれ以外の定性的な効果ですね。サービスのリリースが早くなりましたというのは、これはおそらくビジネスには貢献していますが、なかなか IT の視点からは見えにくいようなものも下に入れています。ハードウェア10%コストを削減することができましたと。さらにハードウェアの利用効率を高めることができた。ネットワークにクラウドにつながることによって生産性を高めるというような定性的な効果もありました。 マイクロソフト IT のいわゆる我々私のようなユーザーをサポートする部門も 9% クラウドに移行したことによって減りました。工数が削減して、いわゆる私をサポートしてくれるスタッフが全世界いろんな拠点にいますので、まあ、繁忙期などに応じてそのコールセンターなどを柔軟にですね、サイズを変更するということもクラウドのコスト削減の一つというところです。つまりこのクラウド化によって今見えている顕在化されたコスト削減だけで 30% のマイナスを実現したというのが我々の実績になります。ただこの中に 70% はコスト削減してないと見ないでいただきたいのは、ここはやはり先ほど弘前の強い言葉にもある通り、ビジネスを支えるものとして前向きな IT としてこういった定性的なこともやってますというのが、このマイクロソフト IT が、このスライドは我々の役員会議で説明した資料ですね、っていうのを約束をして日々努力をしてくれているということです。社内 IT についてちょっと振り返らせてください。ユーザーに使ってもらうために、私のようなやんちゃなユーザーに使ってもらうために重要なのが、もう非常に何よりもシンプルであること。ウェブと、まあ、Excel はおそらく皆さんもお使い慣れてるんじゃないかなと思いますので、まずそういった簡単なユーザーインターフェースを増やすと、先ほどのサポートコールコストが 9% 下がったと書いてました。これは非常に大きな貢献を果たしています。業務アプリケーションはクラウド前提でシンプルな UI で作ることを、カスタマイザーしないでグローバルで統一したものを作るというところです。まあ、日本で唯一やるとしたら、例えば階層型のアドレス帳ですが、日本語の表記などはアメリカの本社じゃできませんので、弘前の部隊が日本でやりますけども、基本はコアのシステムはカスタマーなしのグローバル統一です。そして例外を認めないということ、私であっても社長の樋口であってもビル・ゲイツであっても同じポリシーです。セキュリティもコンプライアンスも全部同じです。ですのでこの、例外を作らずに、この地域や言語の壁を越える増えていくデバイスの管理をするということが非常に重要になってくるんではないかなと思います。そして最後にちょっとかわいい犬の写真を入れましたが、ドッグフードプログラムというものがあります。これは何かというと、皆様に提供する製品が安心安全なものであるために、リリースの前に弊社の社員がドッグフードを食べるかのように社内で使うということで、ドッグフードプログラムと呼んでいます。アルファ版はさすがに使いませんが、ベータ版などは社内でしっかり使って、10万人が使ってバグ出しをして、それで問題がないと判断したら皆様に安全な状態で出すという形をしてますので、そういった意味ではもう否応がなく新しいものを、新しいテクノロジーを我々社員も率先して使っているということは、まあこれはある意味生産性を上げる一つのきっかけになっているんではないかなと思います。それではあと2分ですので、まとめに入らせていただきたいと思います。まず生産性を上げるために、それを支える IT 基盤としては、やはりクラウド、全部とは言いませんが積極活用というのを考えていただけたらなと思います。何がクラウドに行けて何がクラウドに行けないのか、何が SaaS で何がパースなのか、何がマイクロソフトで何がホニャララなのかというようなですね、検討をしていただいて、より生産性を向上をですね、支える基盤としてクラウドを思い考え直していただけるとものすごいありがたいです。2つ目、統一とガバナンス。皆様のように IT を守る立場の方はいろいろ現場からいろいろあると思います。声の大きい営業や開発部もあると思いますが、何よりも統一とガバナンス。一つのシングルポリシー。これをですね、ぜひ趣旨していただくと非常にスムーズな IT インフラが築けるんではないかなと思います。でそのように皆さんが苦労した IT インフラをユーザーに使ってもらうためには、やはりシンプルとフレキシビリティ、シンプルな UI でデバイスもマイクロソフトの社員であっても iPhone が使えるようにしたりですとか、そういったものを自由に広めてバックエンドでセキュリティコンプライアンスを守るなんていうことをですね、するとビジネスが拡大していくんではないかなと思っています。そしてここから2枚のスライドは後で公開することを目的に出していますので、後でしっかりご覧いただきたいと思います。ワークスタイルの変革が必要だと、もしこの部屋の中の皆さんが考えたとしたら、このようなアプローチを社内で取っていただきたいんです。この変革をするのは大変です。これは大変です。企業の中で巻き込まなきゃいけないです。ですので相手に説得できるように、経営者に説得できるように、ロジカルに論理的に説明をしなきゃいけないんですね。感情ではなくて論理的に。であればどういう整備が必要か、例えば私のような やんちゃな働き方をするためにはこの4つが必要です。リーダーシップの判断、デザイン、そしてサービスサポート、オフィス環境、そして何よりも在宅勤務などの制度ポリシー、そして人材交流、情報共有の仕組みとその方法、これはしっかりとクリアしなきゃいけない。仮に逆にですね、この4つをクリアできればワークスタイル変革に近づけるんじゃないかなと私は信じています。じゃあ経営者の人が納得いただけないであれば数字で説明してください。これマイクロソフトの事例ですが、数字でこれだけ上がった、これだけ下がった説明すれば、この数字というのが世界で一番強烈のグローバルランゲージですから、この数字を使ってぜひご説明をいただきたいなと思います。これはちょっと資料公開しますのでご覧ください。そして我々実はですね、来週いろんなパートナーさんと発表しまして、来週1週間は弊社の社員ほぼ全員がテレワーク週間ということでオフィスでは働きません。自宅もしくは外出先で仕事をします。まあ、それで生産性が落ちないかということももちろんありますし、電力代がものすごく落ちます。そしてこれはBCP 対策、震災や台風対策にも役立ちますので、これをやっておくと前日に台風が来そうだとあれば、明日は在宅勤務が標準ですといえば社員は迷わずに仕事ができるということになるんですね。ぜひこの結果などもぜひシェアさ共有させていただきたいと思いますので、ぜひご期待いただければなと思います。ということで残り50秒ですので、これで終わりにしたいと思いますが、今日初めに目標にしました我々私の働き方ご理解いただいたんではないかなと思います。特殊ではないです。皆さんと非常に近いと思いますので、もう少し身近に私ですとかマイクロソフトを感じていただけると本当にありがたいです。そして我々マイクロソフト社内の IT の正直な悩みとチャレンジご理解いただいたんではないでしょうか。それをですね、ぜひ皆さんの社内の中で生かしていただいてですね、日本経済がもう少し上向いて、皆さんのビジネスが上向くようにですね、マイクロソフトとして会社を挙げてサポートをしてさせていただきたいと思います。残り2秒ですので、これで終わりにしたいと思います。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。